声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は100倍成長した企業の元人事担当、棚田淳大さんにお話を伺いたいと思います。棚田さん、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。棚田と申します。よろしくお願いします。
はい、棚田さんの今やってる事業内容からちょっと教えていただけるでしょうか。
は
い、
私が今起こした会社は株式会社エイトスという会社なんですけれども、そこで2つの、事業の切り口を事業として立ち上げてまして、
はい、
一つが、人的資本経営を、世の中に、企業の皆様に広げていくっていうところも、実践をさせていただいているっていうところですね。
この人的資本経営っていうのを、ちょっと詳しく教えていただけますか。はい、
で、ここ数年なんですけれども、この人的資本経営という言葉が、世の中でも、特に上場している会社さんで、言われるようになって、世の中的にも求められているんですけれども、いわゆる昔であれば、その会社の資本とかになると、目に見えるそういう、数字で表せるものっていうのを、世の中的に開示をしていって、投資家の皆さんが会社の、投資判断をするみたいなところだったところから、その人の部分っていうものも会社の経営を非常に左右する大きな要因であるっていうことから、人のことを、ちゃんと資本として考えて、それをちゃんと世の中にちゃんと開示してくださいねっていうのが今の大きな流れなんですね。
そうですね。なかなかあれですよね。数値化するのは難しい領域なんですかね。
ええ。まさに、なので今の世の中の会社さんも、もちろんこれとこれ、例えば男女比がどうとか、有給休暇の取得率とか、そういうような指標だとかっていうのは開示するとかってなってますけれども、何をどこまで開示していいかっていうのは、実はまだまだここからっていうのがこの世界の話して、
はい、
特に本当にその人事の世界っていうのは、本当に感覚的なものでなってきたって、私自身も企業の人事の責任者の時はそうでしたし、でそれだとやっぱり第三者はやっぱり分からないわけですね、っていうところからいかにそれを見える化していく、なぜ今、例えば、社員総会みたいなことを会社さんってやられると思いますけど、なんとなくやった方がいいよねが一般的だと思うんですけれども、じゃあそこにいくらかけるのが正解かって答え誰も持ってないわけですね。
ですね。はい。
ですけれども、じゃあ例えばそこに100万円をかけて、社員をみんな集めて、っていうことがどういう効果につながっていくのか、みたいなことをしっかり可視化していく。
なるほど。
みたいなことを一つ一つ、紐解いていけば、やってる意味ってあるわけですから。
そうですね。
それを、企業の中でしっかり導入をしていただいて、自分たちが投資したことに対してどれだけ成長につながっているか、もっと言うとそこをちゃんとつなげていく、投資に変えていくみたいなお手伝いをしているっていうのが今の、
そうなんですね。
資本経営においては私が提供するサービスになります。
ね、最初に紹介させていただきましたけど、100倍成長した企業のということで、100倍も成長すると、なんかいろいろ人事担当としてあったじゃないんですかね。
そうですね。私、株式会社シフトという、IT の会社に行くいまして、私が入社した当時っていうのは、社員の方が大体3、40人ぐらい。で、従業員全体でも100人いるかどうかっていうところから、直近で1万5000人。
おぉ。
の、人数にまで、この13、4年で、大きくなりましたから、
はい、
そこの会社の人事部門の1号社員だったんですよね。そこをやってきたので、どこからが100倍なのかっていう話はあるんですけど、はい、世の中のメディアでよく出てるのは、一定の時期から100倍でしたし、私がいたタイミングから言うと、本当に、
もっとですよね。
ですね。本当に一桁億円から売り上げが1200億とかぐらいとかなので、 大体でもそれぐらいです。
ぐらいの
はい。
成長。そうすると最初からね、やってらっしゃるってなると、どこをどういうふうに対応したらいいのかっていうのは、もう本当に最初は感覚的なところから始まって、それが人的資本経営にだんだんと移り変わってきたっていうことなん
そう
で
です す
かね。
ね。私自身、その企業の人事として13年いた中、本当に最初の半分ぐらい、まあ、だから6、7年っていうのは、感覚的に、こういうものが今世の中でいいって言われて、社員も絶対喜ぶからやりましょうとか、みたいなもので、結局、まあ、経営者の方々からも、それをやって何がいいのかが正直よくわからない。でもお前が言うんだったら、まあ、やってみようか、みたいな。ものだったりするわけです。やっぱりそれだけでやっぱり限界があって、だんだんそこからその投資をして、じゃあどういうリターンがあるのかとか、みたいなところをしっかり、数字で示していくとか、仮説を作っていくとか、っていうことをまあやっていってですね、まあ、結果、そうしていくと、まあ世の中的にもちょうど今、人的資本経営と言われて、その人の部分っていうのを可視化して、ちゃんと外に開示していくっていう流れになっているところに、まあ、偶然ハマったっていうのがありましてですね。
そうなんです
ただ
ね。
まあこの経験っていうもので、まあ私自身、なかなかうまくいかなかったっていう苦い思い出もあるので、なんかこれをやることで一生懸命頑張ってる人事の仕事をされてる皆さんの価値が、ちゃんと証明されていくみたいな活動につなげたいなって思ってやってます。
これ意外と、まあ、いろいろ人的資本経営っていう言葉は言われてますけど、まだまだ導入できてない会社さんも多いんですかね。
本当にまあ上場している会社さんが感度高くそれに取り組もうと思ってらっしゃるっていう中で、それ以外の会社さんは本当に失礼ながらまだまだやっぱ感覚的に。一般的にこういうことをやってるから自分たちもやろうとか、どこかの会社がこれをやってるから自分たちもやろうとか、そういったものが多いと思います。
なので、ぜひね、そういったところで、まあ、苦労されてる、特に人事部長の方とか、人事担当の方とか、いらっしゃれば、ぜひ
ええ。
ね、棚田さんのところにお問い合わせいただける
ぜ
と、
ひ、そうです
参考に
ね。
なる
経営
か
者の
な、と。
方々もですね、いくらかければいいかわからないっ
そう
てい
で
う
すよね。
方がいらっしゃると思うんで、そこの、はい、しっかり答えを作りに行くっていうところをぜひやらせていただきますんで、はい。
そして、もう一つも、なんか柱も持ってらっしゃるんですか
そうで
ね。
すね。で、もう一つが今、やっていて、今、事業として準備しているのが、まあ、この障害者雇用の企業の中での、促進が進んでいくように、そういう障害者雇用を実現していくサービスっていうものを今、準備して展開しようとしています。
これ、障害者雇用、今現状はどんな感じなんでしょうかね。
で、障害者雇用っていうと、なかなか、なんて言うんでしょうね、抵抗のある方ってまだいらっしゃるんじゃないかなって思うんですけれども、やっぱり今、企業でも、どんどんその、障害者の、まあ、法定雇用率っていうのがあってですね、法律で、企業で、いる社員の方の人数に対して、何パーセントは障害のある方を採用してくださいというのが決まってるんですね。で、それで今2.7とかまで上がったのかな。で、もともとは昔で言うともう2%を切ってたっていうところから今どんどん上がっている。そういうような状況にあって、企業としてもしっかりそこを雇用していかなきゃいけないっていうのを今国が後押しして、そんな状況にあります
そう
ね。
なんですね。でもなかなか企業側からすると、どういうふうにして雇って活動していただいていいのかって、なんか悩んでる企業さんも多いんじゃないかなと思うんですけ
本当
ど。
にまさにですね。まあ、私がこの事業をやろうと思ったのも、もともと前の会社で、初めてその障害者雇用っていうものでやったわけですけれども、初めて私、まあ、そういったその障害があるという方と働くってなった時に、まあ、本当に初見では、この方が何の障害を持っているのかわからなかったっていうのが、私の一番なんですよね。で、やっぱり、知らないと、その障害ってのと多分、いろんなイメージを持たれる方っていらっしゃるんですけれども、障害にも、それこそその身体って言われるような体にまつわるような障害もあられますし、精神って、まあ、昨今だとね、多いと思いますけれども、鬱を抱えてらっしゃる方もいらっしゃいますし、まあ、発達障害って言われるような、まあ、障害もあったりとか、種類が非常にあるんですよ
な
ね。
るほど。
で、その中でもさらに、中度だとか、重度だとか、軽度だとか、障害の重い軽いっていうので、実は結構細かく分類されているっていう中で、 もちろん、障害の重たい方っていうものは、従来通り、そのセーフティーネットとして、福祉の、世界がしっかりそこを支えてくれるっていうのがありますけれども、まあ、私はもうその企業でのこの活動を通して、全然その障害の軽い方っていうのがいらっしゃるっていうのもそうですし、まあ、昨今はね、特にその精神障害の方も増えてきたりだとか、発達障害、大人の ADHD とかね、いろいろあるわけですけれども、まあ、そういうのが広がってきているっていう中で、まあ、その方たちの、まあ、苦手としている部分っていうものをしっかり、ケアしてあげて、得意としている部分を発揮してもらうような環境を作れば、全然働いてもらえるっていうことを知ったので、やっぱりそれを世の中に広げていきたいというふうに思ってまして、
じゃあ、十分活躍していただけるっていうことなんですね。
そうですね。少なくとも私は、前の会社では、200名以上の障害を抱えたメンバーたちと一緒に働いていましたし、で、世の中の今、企業では、もちろん、自社のその事業の中で働いてもらってるって方々もいらっしゃると思いますけれども、多くが何を任せていいかわかんない。人によっては、本当に、言葉はあれですけど、いてくれるだけでいいっ
なる
て
ほ
いう
ど。
考え方をしている方もいらっしゃるっていうのも現状ですし、で、結局そういうような任せる仕事がないっていうことに対して、今、じゃあどういうサービスがあるかっていうと、世の中で例えば農園を、運営するような形で、サービスを提供している会社さんっていうのもいらっしゃって、で、結局自分たちの雇った人っていうのはそこの農園で働いてもらうっていうような、まあ、その農園で作った作物だとかを福利厚生にしていくみたいなものがあったりするんですよね。で、それ自体はもちろんそれとしてですけれども、そことはしっかり住み分けをさせてもらって、ちゃんと、その方の障害の特性だとか、その企業の中での仕事っていうのを分解していけば、必ずその方々の得意を生かして戦力化できるっていうふうに、実体験として持っているので、このノウハウを世の中に広めていく。そんなサービスをしようとしていま
そう
す。
なんですね。じゃあ、その人的資本と障害者の雇用と、こういった2つの柱で今やっていらっしゃるっていうことなんですね。この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひ、棚田さんの志についても教えていただけるでしょうか。
ありがとうございます。まさに、まあ、私がこの会社を作ろうって思ったのも、自分が、会社の中で、感じていたこと。一つ目の事業に関しては、人事の人っていうのは、まあ、多分皆さん忙しいんですよね。忙しいですし、いろんなことが日々あるっていう中で、でも客観的には、なんか大変そうだけど、まあなんか頑張ってるよねっていう声をかけられることの方が多いんじゃないかなって思ってて、やっぱりその人事の人たちの価値をしっかり証明したいっていうものが、一つあったりもしますし、もちろんそれを企業の成長につなげていくっていうことをしていきたいっていうのも根底にありますけれども、そんな思いもあったりもしますし、で、障害者雇用に関しては、まさに先ほど、お話ししたように、やっぱりまだ世の中、まあ、じゃあなんで障害者雇用が進まないのかっていうと、やっぱ偏見が、あって、やっぱり障害があるっていうだけで多くの、職場では、もう最低賃金からスタートとかですね。で、そこに関わる、例えばその障害者の方々の仕事をマネージメントするお仕事っていうものも、決して賃金は高くない。な、現実があるっていう中で、まあ私は、実際そういう方々と仕事したときに、障害というものの見方っていうのも変わりますし、で、実際にやってみてもらうと、得意なものがあるわけで、それをやってもらうと別に、何の対策なくしっかり成果も出してもらえる。で、そういった方々が、まあ、正しく報酬を得るべきだと思ってますしね。まあ、そういうような、まあ、現状を見て、せっかくそれを知ったのであれば、まあ、たまたま私はそういう業界じゃないところから触れてみて、そう感じたっていうのがあるので、その福祉とはまた違う切り口で、ここの領域に対して、まあ、私の理想を 広げていきたいなっていうのを。
そうなんですね。いや、ぜひね、今日のお話を聞いて、人事周りとか、ね、そういった人的資本とか、障害者雇用、こういったところも専門にされていらっしゃいますので、ぜひ、こういったところを相談したいなというような経営者の方、人事関係の方、いらっしゃいましたら、このポッドキャストの、説明欄のところに、棚田さんの、リンクドインの、URL を掲載しておりますので、ぜひそこからチェックして、メッセージ送っていただけたらなというふうに
お
思い
待ち
まし
てお
た。
ります。
はい。今回は、100倍成長した企業の元人事担当、棚田淳大さんにお話を伺いました。棚田さん、どうもありがとうございまし
ありがとう
た。
ございました。
声を思いを世界中に届ける、コエラボン。